Nikurupa adeyang itakang ava uhum sa kura chira arang kin kamui ma ushiri eka ayai koshine
e ジャンクラプテ、おはようございます。2012年10月14日、 FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第138回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野志郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により帯広の FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により恵庭市の FM E にはでは毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。今日の、このスタジオのある二部谷子ども図書館の外の様子ですけれども、とても良い天気です。茅野茂二部谷アイヌ資料館の前に、生えている、まあ、生えているというか、もみじの木ですけども、ようやく色づいてきました。アイヌ語で10月はスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは、9月26日付北海道新聞より、マオリの歴史事前学習、アイヌ民族がニュージーランド研修へ。ビラトリ町内のアイヌ民族の家族らが来年1月から1ヶ月にわたりニュージーランドに研修旅行し、先住民族マオリの歴史と文化を学びながら交流を深める。これに先駆けて9月21日から23日の3日間、広島県在住のマオリの男性一人が町二部谷地区を訪れ、家族らと事前学習会を開いた。ニュージーランド研修を行うのは、二部谷地区でアイヌ語教室の講師をする関根健二さんの一家3人をはじめ、札幌などに住むアイヌ民族7人。学習会は首都圏や札幌のアイヌ民族らで作るアオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会、島田明美さんが代表を務めていますが企画した。同実行委員会とマオリとは、2008年にビラトリ町で開かれた先住民族サミットにマオリの代表が参加したのをきっかけに、両民族が抱える課題を伝え合うなどして相互交流を続けてきた。今回の研修旅行はマオリ側の発案で決定、渡航費などは実行委員会が寄付で賄い、参加者は5万円を負担する。現地ではマオリの伝統行事に参加し、マオリ語だけで授業を行う学校などで研修する。学習会には東広島市で英語を指導するマオリのマタラヒ・スキッパーさんが講師として参加。マオリを題材にした映画を鑑賞し、伝統工芸や言語、権利の復興運動の歴史などを学んだ。研修に向けて関根さんは、授業などを見てアイヌ語を教える技術向上に役立てたいと意気込み、娘のマヤさんは、アイヌとマオリの共通点や相違点を肌で感じたいと話す。実行委員会は、個人一口1000円、団体企業一口1万円からの寄付を受け付けている。詳細については、アオテアロアアイヌモシリ交流プログラム実行委員会ホームページをご覧ください。二つ目のニュースは、9月15日付北海道新聞より、遺骨返して北大を提訴、浦川出身アイヌ民族3人。北大が研究目的でアイヌ民族の墓から遺骨を掘り出し保管しているために、祖先の供養が妨げられ、 憲法で保障された信教の自由が侵害されているとして、日高管内浦河町出身のアイヌ民族の男女3人が、北大に遺骨の返還と慰謝料計900万円の支払いを求める訴訟を14日、札幌地裁に起こした。訴状によると、北大の当時の医学部教授らは、道内各地で行った研究の一環として、1931年から55年頃にかけ、浦河町キネウスにあったアイヌ民族の墓から遺骨を掘り出し保管。原告の3人は、これによってアイヌ民族の宗教に基づき祖先を供養する行為が妨害され、精神的苦痛を受けたとしている。北大側は、持ち去った遺体が13体以上としている。しかし、北大以外にこの墓から遺骨を持ち去った記録はなく、墓に遺骨は一体も残っていないことから、3人の戸籍上の祖先にあたる78人以上の遺骨を保管しているとして、その返還を求めている。提訴後、原告のうち2人が記者会見し、浦河町在住の城野口ゆりさんは、アイヌはこれまで国、文化、言葉を奪われ、骨まで奪われた。28年前に亡くなった母は生前、祖先の骨を戻せないことが悔しいと泣いていた、と主張。札幌市在住の小川隆吉さんは、これまで何度も遺骨の返還を求めてきたが、北大は誠意ある対応をしていない。裁判を通して、きちんと謝罪してほしい、と訴えた。北大は、訴状を見ていないのでコメントできない、としている。三つ目のニュースは、10月6日付、北海道新聞より、猿川訴訟、国敗訴確定、原告、やっと安心できる。2003年の台風10号の豪雨で、日高管内日高町の猿川流域に洪水被害が生じたのは、室蘭海県が水門を閉めずに捜査員を退避させたためだとして、住民らが国に損害賠償を求めた訴訟は、国が上告期限の5日までに上告せず、国に約3200万円の支払いを命じた1審判決が確定した。原告の日高町の牧場経営、大谷時夫さんは、水害で泥をかぶった影響はまだあり、これから牧場を直していかなければならないが、勝訴が確定し、やっと安心して生活できる、と喜んだ。原告弁護団の田中博史団長は、提訴から7年、国は自己正当化に労力を費やし続け、被害者救済を遅らせてきた、とし、国が解決を長引かせたと批判した。関博之開発局長は、国の主張が十分理解されなかったことは残念だが、民事訴訟法上、事実認定の問題を理由に上告はできないとされ、やむを得ない、とのコメントを出した。訴訟は2005年、住民9人と1法人が総額約1億円の賠償を求めて起こし、昨年の札幌地裁判決は、捜査員への退避指示は早すぎ、会見の判断は誤りだったと認定。9月の札幌高裁判決もこれを支持し、国の控訴を棄却した。猿川水害を受け、開発局は2004年度以降、国管理の全道の河川で水門開閉の自動化や遠隔操作化に力を入れた。しかし、計約1500箇所の水門のうち、完了は126箇所で、大半は手動のまま。訴訟で争点となった退避のタイミングについても、洪水の状況は常に変化し、基準を定めるのは難しいとし、目に見える対策を打ち出せずにいる。四つ目のニュースは、10月6日付、北海道新聞より、アイヌ民族伝統、サケの豊漁祈願。新しいサケを迎えるためのアイヌ民族の伝統儀式、アシリチェプノミが、ピラトリ町ニブタニのお札沢で行われた。財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が9月30日に行った。雨の降るあいにくの天候だったが、参加者ら、関係者ら約40人が参加。マレップという柄の長い森で川を遡上する鮭を突き刺す漁法での漁で、 地元の子どもたちが見守る中、23匹を捕獲した。鮭はチェプオハウ、鮭汁など伝統料理にして振る舞われた。本日最後のニュースは、9月27日付、北海道新聞日高版コラム、海風からです。餅や団子などを乗せたお盆に、まだ熱く赤い火種が残る火鉢の置き火を添える。近所の家にお裾分けをするときのアイヌ民族の慣習の一つだ。先日、ビラトリ町の茅野茂二二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長から聞いた。おまじないのようなもので、魔除けとして添えていた。幼い頃、祖母に持たされたという。茅野さんはこの慣習を地元の70代半ばの男性から聞いたことがあるが、実際に知っている人は少なくなったという。アイヌ語を話し、昔の生活を知っている人は、そのほとんどが70歳以上のお年寄りだ。戦争についてもそうだが、体験者が高齢化していて、当時の話を伝えることのできる人がいなくなっている。その一方で、アイヌ文化と歴史に興味を持ち、聞き取りを続け、研究する若い人も現れている。お年寄りから引き継ぐ時間は限られている。自然とともに育まれた豊かなアイヌ文化が、次の世代にきちんと継承されてほしいと願う。以上が本日の記事でしたが、シロさん、コメントをお願いいたします。
はい、アオテワラはアイヌモシリ交流プログラムというプログラムでですね、地元二部隊の人、家族3人で来年の1月の末から2月の末まで、交流します。こういう、まあ、アオテアロアというのはニュージーランドのことですけども、マオリと交流するのは非常にいいことだなと思って私も期待しております。
ありがとうございました。担当は仙石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日のテーマは秋の実りということで、進めてまいります。私、司会進行を担当します、茅野史郎です。それでは順番に自己紹介をお願いいたします。
はい、おはようございます。大野哲人です。
はい、そしておはようございます。ミキサーやってます、アラです。よろしくお願いします。
はい、今日はですね、男3人でワイワイガヤガヤを進めてまいりますが、まあ、秋の実りというと、例えば木の実でしたら栗ですとか山ぶどう、この辺ですと黒桑とかですね、いろいろあるんですけども、まず大野さんにこの木の実の方の話をちょっとしていただきましょうかね。自分が取った経験とかそういうの含めてですね。
とりあえず今年ですが、今年特に北海道は夏が暑くて、あと なんていうんですか、涼しくなるが遅かったんですよね。つい最近まで本当結構ね、日中暑かったりしましたからね。その影響らしくて、木の実のね、実りが悪いと言われてましてね、私も先日山行って、自分の地元ですね、サマリ町の付近、静内とか浦川とか、ね、その辺山、ちょっと、山ぶどうちょっと取りたいなと思ってね、歩いたんですけど、全くなってないんですね。驚くほどなってないです。
なるほど。
ニュースでね、他の地域でもそういうところ結構あるみたいでね、熊が。
ね、山ぶどうが取れないとね、熊困るね、本当に、ね。
で、なんですが、私昨日、十勝の清水町ってとこ行ってきましてね、はい、町手作り、アイヌの昔にね、家のを作る、ことやってるんですけど、そのお手伝いで行ってきたんですけど、その山の中なんで、そこで取った山ぶどうも、私が取ったんで、もらったんですけどね、これね。
なるほど。ちょうど今このテーブルの上にありますけども
。山ぶどうってやつですね。栽培のぶどうでね、本当に天然の山ぶどうです。北海道の、まあ、秋、そういう、 ね、食べるその、木の実の、まあ代表的なものと言っていいですよね。そこら辺結構山、うん、ちょっと山気はありますもんね。
そうですね。
この辺でもあると思いますけど。
ちょうど今この黒くてですね、大きさは、そうですね、ビー玉よりちょっとちっちゃいぐらいな。そうですね、
パチンコ玉かちょっと。
そうだね、パチンコ玉って言
ったらいいですか、
う
ん。
ちょっと食べてみようと、ね。
本州にもあるはずですけどね。
うん、見た感じ普通のブドウですけど、粒がちょっとやっぱちっちゃいですね。うん、こう皮も食べてたり。
結構甘酸っぱいですね。うん、して中には、種が結構4つぐらいありますね。うん。うん、これは結構果実種とかそういうもの、果実種ですね。そういうのにつけるといいんじゃないですかね、これね。
うん、ね。うん。すごい。身が少ない。
うん。ちょっと酸っぱい。もうちょっと霜を当たると、甘みが増すっていうんですね、うん。もうちょっと早いかもしれないですね。
うんうん、まあ私もね、子供の頃この山ぶどうっていうのを取って食べたことあるんですけども、うん、そんなにこう美味しいっていう記憶はなくて、なんか酸っぱいっていうね、そういう感じあるんですけど、これに霜が当たるともっと甘くなるのかな。
なりますね。
なるほど。まあこういう、なんちゅうんでしょうか、山の実りというのは、熊だけじゃなくて、いろいろな動物も食べるわけですよね、多分ね。
そうですね。鳥とか。
鳥とかもね、山ぶどう。あともう一つなんか、大野さんが持ってきた、これは何ちゅうもんでしょうかね、はい、赤いものですけど、
はい、はい、これはコケモモの、コケモモの実ですね。コケモモという植物なんですね。
なるほど。
高山とかに生えるもので、北海道にもありますが、ここにあるものはこれは、神奈川の友人が昨日持ってきてくれたのをもらったんですけどね。富士山の方で採れた
ものです。はい、いただきます。はい。
コケモモというのは、そういう植物、コケとはちょっと違うみたいですけど、まあ、苔みたいなのかな、写真で見ると。私、現物はちゃんと見たことないんですけどね。それにこう赤い、大きさで言ったら、それこそイクラとかね。
そうだね。そうだ。
イクラかちょっとそれより大きいかぐらいの粒で、色は真っ赤かかもしくは、熟されなかったらちょっとこう薄い、
ピンク
色みたいな。
ね、ピンク色ですね。じゃあちょっと私、この苔ももですね。イクラの大きさよりちょっと大きいぐらいのものですから、一つちょっと食べてみますね。
いい感じでも、ここ硬いですよね。
うん。
このちょっともうちょっと熟したら柔らかくなると思います、うん。
ちょっと渋みがありますね。
そうですね。
酸味というか酸っぱみもありますけども。
酸っぱ。
うん。渋みもあります。
うん。これ重要です。
先ほどの山ぶどうのが美味しいって言ったらあれですけど、うん、甘みがありますね。うん。うん、比較すればね。
コケモモ。もうちょっと白い、まだ白っぽいのがあるから、もうちょっと熟せば、もうちょっと甘くなるんじゃないですか。
このコケモモっていうのはあれですかね、北海道でも取れるんですか、
ね、高山ですね。私の住んでる様に町でもアポイ岳という山がありまして、そこにあるそうですけど、それは国定公園かなんかなってるんで、普通取ったらダメだと思います。
ああ、なるほど、ね。
この日高山脈で、ホルシーだけですか、うん、そこにもあるんですよね、確かに。
ああ、そうですか。
身近なものではないですね、この辺で。ただ、道東の方のちょっと、山の方とかには結構あるし、本州でもそういう富士山みたいな高いところにあるそうですね。
確かに、あまり見ない食べ物というか、木の実ですよね。
私も生まれて初めて食べました。名前は知ってたんです
けど。そうそう、私もコケモモっていうね、名前だけ聞いたことあるけど、本当は初めて見ました。
確かに。
これ、北海道ではフレップって言うんですね。元アイヌ語のフレップというその、イチゴを指す言葉ですね。フレップって言うんですね。
それは、北海道方言というか、日本語でもフレップ。
というふうにも定着、外来語として入って。
ああ、なるほどね。
本来はそう、イチゴを伝播を指す言葉ですけど。
あ、そしたら、木イチゴとかもフレップっていうふうに。
そこって、まあ、
外来語としては。
木イチゴはまた別の言い方あるんですけどね。そういう、草になる草のイチゴみたいな赤い実のことね、フレップっていうんですね。
へ
ぇー。なるほど。
そのアイヌ語が定着してしたら、コケモもフレップって言うんですね。
そうですね。他の人はフレップって言ったら結構、道東とか東北とかね、あっちの方では結構使うみたいですよ。この辺ではフレップってあんまりないからですね、身近に。
みんな見ないですもん、そもそもね。
これ今日はですね、この、大体、赤飯を作った時に作るような容器ですよね、これね。まあ、弁当の容器ぐらいの大きさですけど、これぐらいの、分量取るったら結構手間かかるんですよね。
そうですね。写真の中で見るとこうポツポツになってる感じだから、集めると結構大変かもしれないです。
で、これ富士山の山麓で取ったってことですか？
山麓なんでしょうね。富士山って聞きましたけどね。ふもとなのか上の方が中腹なのかちょっとよくわかりませんけど。ちゃんとこれ一パック1000円で売ってるんですね。富士吉田さんと書いてあります。道の駅の富士吉田で売ってる。その友人が買ってきてくれたんです。
買ってきたわけね。じゃあ自分で積んだわけじゃないんですか、はい、
そうです、そうです。
なるほど、うん。そうですか。
だから別にこれはあの、あれ違法ば、違法なものではない。ちゃんと言って、
う
ん。
なるほどね。
幸いではないと思うんですけどね。
そうですか。
やっぱり、そこまで集めてくるのは大変ですよね。かなりの量があるね。ちっちゃい粒で。
コケモモをね、初めて食べましたけど、まあ、リスナーの方でコケモモ食べたことある方は、あの、わかるでしょうけど。
あまりないかもしれないね。
うん、ね、私たちは、まあ、私は、まあ、少なくとも、現物見るのも初めてで、食べるのも初めてだ。
うん、僕もそうでした。見るのも食べるのも初めてです。うん、
山ぶどうは？
山ぶどうも、聞いたことあっても、実際に食べるの初めてですね、言われてみれば。
この辺、日高地方だと結構、でも今の子供食べないですか？
どうだろうな、うん。私の子供の頃はね、結構、ブドウズルだとか、黒腕のツルでね、
はい、
いや、ブドウズルは弱いからダメだな。黒腕のツルをこう、捕まってさ、ただみたいにして、よく遊んだわけ。
身は食べないですか？
いや、黒腕ももちろん、あの、まあ、北海道方言で黒腕って言いますけど、まあ、猿なしですね。あの、うん、キウイフルーツにそっくりな味して、甘くて美味しいんですよね。だから、それも食べたし、その、つるのってね、遊んだりもよくしたもんですよ。だから、実がなってなくても、あそこに、あの、つるがあるぞって知ってるから、秋になると言ってね、
あ
の、取ったりもします
よ。
だから、ぶどうずるとかね、こくわずるってのはね、つるだからさ、なんかの木に絡まってるわけよ
ね。しかも長くて、こう、ブラーンってなってますね、つるはね。
だから、そういうの取りに行ったことはありますね。
それこそ今の、どうでしょう、6、70代の人たちが子供の頃はそんなね、普段そんな、例えばバナナ食べるとか、バナナが当時贅沢品だったんでしょ？
そうですね。私の子供の頃でもですよ、私54歳ですけども、バナナは遠足に1本持っていけば、まあ嬉しいとか、そういう感じでしたよ、本当に。
ああ、だからそんな今みたいにキウイだ、なんだ、グレープフルーツだ、そんなのなかった。
なかったな、うん、キウイなんて見たことない、
ね。当時の子供たちにとってはこういうね、やっぱり、ね、山の木の実がおやつであって、うん、楽しみだったからやっぱり。
で、黒腕っていうのはね、本当に熟したやつ美味しいんだよね、あれ。
もしもし、私の清水で食べました、昨日。
本当にね、霜が当たってちょっとシワシワになってるやつの方が甘くて美味しい。だけどね、コクワってたくさん食べすぎるとね、舌が割れちゃうんだよね。
痛がゆいみたいな。
痛がゆいっていうかね、割れて、血出るんだよ。
へぇ
かなりきついんだと思うよ。
酵素が入ってるんですよ。あれ、キウイとかパイナップルもそうなんじゃない？食べ過ぎると。なんか。
だから、食べ過ぎるとね、舌がね、割れちゃって、割れるっていうのはもう、
な
ん
ち
ゅうんだ。こう本当にパカッと割れて血出てくるんだよ、
ね。キウイも確かに食べ過ぎたら舌ピリピリピリピリしてね、痛くなって、味わかんなくなるって言いますね。
う
ん、
そういうのはありますよね。ね、まあ、あともう一つ、木の実っていうと、栗とかね、あの、どんぐりなんかもありますけど、私なんか栗はですね、小学校の校庭に、あの、大きな栗の木あってね、休み時間とか昼休みになるとみんなで、よく拾いに行ったもんですよ。だから、そういう記憶ありますね。
栗もね、様にもあるけど、まだちょっと早いみたいですね。ちょっとかな。
いや、もうこっちの方はね、結構、もう取れてますよ。うちのですね、すぐ近くに、結構太い栗の木あって、そこの持ち主の方がね、もう子供たちも拾いに来ないから、拾ってちょうだいって言われて、うちの母に言ったら、拾いに行ったら、結構ね、大きな袋で、3つぐらい取れたって言って、だから二部隊では結構栗は豊作みたいです。
あ、この時期。
へ
え。北海道の前ね、群馬だとまだね、そういう木の実は身近にありますからね。私なんて岡山でそれだったけど、その子供の頃そんな木の実を身近で取って食べるとかなかったです。栗なんて買って食べるものでしたからね。私の場合は。
そっか、まあ、木の実、桑の実って。
あ、そう、あるね。紫色のやつね。
そうそうそう。
なんか食べると口の周りが紫色になっちゃう。
間違って潰しちゃっても大変なことになるやつ。
う
ん、なんか海溝のもともとね、
眉
の餌になるとかっていう、
ね。桑の葉っぱね。
うん、らしくて植えられて。あれも取って食べると美味しいんですよね。
う
ん、
そうですね。私もね、子供の頃はすぐ近くに桑の実、桑の木があって、よく登って取りましたよ。
僕もそう、時期
に。あれ、甘くて美味しいよね。
そうなんですよ。よくね、取って食べてね、手ま、真っ青とか真っ黒紫色してね、
紫色なんで、
しまったと思いながら言いましたけどね。
はい、今ですね、栗、山ぶどう、コクワ、サルナシのことですね、あとコケモモなどの話をしてまいりましたが、今回は秋の実りということで、ワイワイガイガイをお送りしました。どうもありがとうございました。
茅野茂、二部谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、この館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館では、公式ホームページを2009年の7月5日に開設し、PR に努めております。なお、2010年7月には、文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを、同資料館公式ホームページで公開しております。茅野茂二部谷アイヌ資料館でご検索ください。
はい、アイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌタクアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、いつもこのジングルで始まってますが、簡単なアイヌ語を、まあ、勉強するコーナーです。大野哲人くねな、担当の一人であります、大野哲人です。
荒弘樹くねは、今日は私、荒弘樹が生徒役で入ります。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。で、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンのテーマは、
はい、
先ほどのワイワイガヤガヤに、まあ、タイアップして、
はい。
はい。これも、まあ、秋の実りをテーマにしてます。
はい。はい、
で出てくるのは、アイヌ語で言いますと、クッチと言います。クッチ。
クッチ。クッチって何ですか、
はい、クッチですね。クッチじゃなくてクッチですね。
クッチ。
はい、クッチ。はい。はいはい、これは要するに猿なしの実のことですね。
はい。
で猿なしというのは、その、これは、その、ま、だから、マタタビだとか、キウイですね。の仲間の、はい、まあ、植物でしてね。
はい、
本州にもあるんですけどね。猿なしね。
うん、
で、北海道ではこれは普通はみんなコクワって言います。
はいはい、はい。
みんなコクワって言いますね。
コクワの実、そうですね。コクワって言いますね。
クワの実に似てるんですか？クワの実ってよくわかんないけど。
クワの実はですね、なんていうて、本当に、ちっちゃいブドウみたいな感じ、ブドウの果汁グミってご存知ですか？見たことないです？
なんかあまりよくわかんない。
なんかね、本当にちっちゃいブドウで、そのブドウのなんて言ったらいいんですかね、つるというか、節というか、それがないような感じで、もうギュッと凝縮されてるような、ブドウのつるつるみたいな形をしてるんですけど、はい。それがちょうど本当にちっちゃい、1センチぐらいの大きさの実なんですよね、クワの実っていうのは。
色は？
色は最初は赤いんですよ。
はい、
で、それが徐々に熟していくと、黒っぽく見えるんですけど、うん、おそらく紫色っぽい。
なんとなく見たことあるような
気がする。私はあ
ん
まり、
クワ、身近にないからよくわかんないけど。
うん、
だからさ、コクワね、その猿なしの実、あんま似てるとは思えないけど、
うん、
なんでコクワなんでしょうね。ちょっと調べてないですけど。
気になるところ。
あいの方ではクッチって言いますけど。
クッチ。はい。
猿なしですね。の実のことです。実は緑ですね。鶴で伸びる植物でしてね。
はい。
うん。緑で、なんと言うんでしょうね。ちっちゃい、2、3センチくらいですか？
はいはい。
の実です。まあ、インターネットなどで検索したら、画像も出てくると思いますからね。はい、もしくは図鑑などで調べてみてください。
はい。
はい。その、まあ、サルナシの実、ね、コクワを食べたいという、
はい、
ふうに、まあ、始まります。じゃあ、文章をですね、まず最初私読みますから、アラさんも一緒について読んでください。
はい。
では、いきます。
はい。
クッチケルスイクス。
クッチケルスイクス。
タントエキムネカラパクスネ。
タントエキムネカラパクスネ。
はい。
はい。
クッチケルスイクス、猿なしを私は食べたいので、タンドエキムネカルパクスね。今日、山に私は行きますと、タンドエキムネカルパクスね。はい、タンドが今日ですね。
タンドが今日、はい。エキムネっていうのは山なんですか？
山に、カルパクスね。で、私行きますよと。
はい。
タンドエキムネカルパクスね。はい。クッチケルスイクス、うん。タンドエキムネカルパクスね。まあ、これで一つの文章になってます。
はい。
はい。でそれに対して、こう答えます。カニカケルスイ。
カニカケルスイ。
はい。私も食べたいですと。
うん、
で、エントラはエンコレヤン。
エントラはエンコレヤン。
はい。エントラはエンコレヤン。私を連れてってください。連れてくださいと。
はい。
で私も一緒に行きたいから、私も連れてってってことですね。
うん。
はい。 猿なし。ほんとね、甘くてね、ほんとキウイみたいです。
へぇ、ちっちゃい、ほんとに、そんな感じなんですね。
はい、もっと、うん、昨日ね、いくつか取って食べたけど、ちょっとたくさんなかったからね、持ってこれなかったんですけどね。
ほぉー、気になりますね。
はい。はい。ま、あの、あると思うから、今日放送したと。
あ、そうですね。ちょっと山に入って探してみますか。
わかればすぐわかります。鶴で伸びてる植物ですから。
それ触ってかぶれたりとかはしない？
大丈夫？あ、大丈夫です。漆じゃないですか、大丈夫です。
はい。なるほど。ちょっとじゃあ探してみたいと思います。
はい、猿なしですね。
はい。
はい、じゃあ、あの、会話の形でいきますので、
はい。
あの、次は感情を込めて、
はい。
いきましょう。
はい。
じゃあ私からいきます。
はい。
はい。くっちケルスイクス、タントイキムネカルパクスね。
カニカケルスイ、エントラはエンコレヤン？
はい。ぜひですね。
はい。
いや、俺も食べたいなぁ。連れてよっていう感じで。感情込めて。
感情込めて。はい。それ、音をこう、読む方で精一杯でしたね、は
い、
今ね。
いや、俺も食べたいなぁ。いや、あれうまいんだよ。俺も行きたいよ。連れてってよ。っていう感じで。
はい。
私もじゃあちょっともうちょっと、気持ちを込めてやりますんで。はい、じゃあ行きましょう。はい。クッチケルスイクス、タントエキムネカルパクスね。
カニカケルスイ、エントラはエンコレヤン。
ああ、はい。
どうなんでしょう。
だんだん気持ちが。
入ってきました。
はい。
読むので精一杯ですもんね。
はい。
はい。
それでまあその木の実ですけど、まあクッチ。覚えやすいでしょ、クッチ。
クッチ、はい。
猿なし国話のことですね、クッチ。
はい、クッチ。
あとですね、まあ先ほど話題に出ました木の実のこと。
はい。
名前、アイヌ語で何というか勉強します。
はい。
山ぶどうのことをハッと言います。
ハッ。
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 はい。ハッ、山ぶどうですね。
山ぶどうね、はい。
はい。で、ハッツって書いて、歯にちっちゃいツですかね、ハッ。
ハッ。
ハじゃなくて、ハッ、ね、これ難しいです。
難しいですね、はい。
次ですね、ニヌン。
ニヌン？
はい。クルミのことですね。
ニ
ヌン。
ニヌン？
はい。で、次ですね、ヤン。
ヤン。
はい。これは栗のことですね。
ハ
ッ、ニヌン、ヤン。
ハッ、ニヌン、ヤン。
いろいろありますけど、まあ、どうでしょうね。この辺が、まあ、いわば、まあ、代表的なものですかね。
なるほど。
これ、あと、まあ、どうでしょうね。いろんなのあるんですけどね。
そうですね。
よく食べるとこんなもんですかね。
こんなもんじゃないですかね。
うん、まあ、あと、一飲みとかです
ね。そうですね。温湖の赤い実ですね。
温湖って北海道で言いますけどね。まあ、そんな大量じゃないから子供のおやつ程度ですか。
あれもなんか食べると頭が良くなるって言われて昔よく。
ああ、そうです。
はい、食べてたんですけど、すごい渋い、ちょっと渋めの実なんですね。うん、この実も。
ちなみに本州ですとね、例えば、アケビとかあるけどね、あれはね、北海道ないんですよ、ね。
なんか、聞いたことある。
なんかね、道南ですね。なんか函館方面はあるって聞いたような気もするんですけど、少なくともこの辺では全然ないですね、アケビはね。
そしたら、アケビのそのアイヌ語的なものはやっぱりない
と思いますね。あとは、まあ、なんでしょうね。木の実ね。
木の実ね。
いろいろありますけど。まあ、まずはこの代表的なね。
ハッチ、ニヌム、ヤム、クッチですね。はい。
で、地名なんかでもよくあります。うん。栗のアルサワとかね。
へぇー、
うん。そういうのが、結構各地にあったりしますから、様似町にもそういう地名があったりします。
やっぱりその取れるところを名前つけて覚えておくみたいなことだったんでしょうね。
そうですね。
なるほど。
ということなので、最後ですね、
はい、
会話をもう一回練習しますけど、じゃあ、今度は、順番交代して、
はい、
アラさん先に言ってください。
はい、
感情を込めて頑張りましょう。
はい。いきます。はい。クッチケルスイクス、タントエキムネカラパクスね。
カニカケルス、エントラはエンコレヤン。
はい。
猿なしを食べたいから私は今日山に行くんだよ、と。俺も食べたいな、と。俺も連れてって、という感じで、の、まあ、愛の会話でした。
はい。
はい。ということで、今日はですね、秋の実りにちなんだ簡単なアイヌ語会話を勉強しました。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
はい、インタビューコーナーです。本日のお客様は鹿児島大学障害学習教育研究センターの准教授であります小倉優子さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずですね、小倉さんのご出身地を教えていただきたいんですけども、どちらでしょうか。
はい、10年前から鹿児島、県鹿児島市におります。
あ、出身もそうですか。
出身は千葉です。
あ、千葉県出身。あ、で現在鹿児島にいらっしゃるということですね。はい、まあ、障害学習教育センターというふうに先ほどご紹介させていただいたんですけども、この研究の専門というか専門分野はどういうような。
はい、環境教育まちづくりが専門です。
あ、なるほど。まあ、ちょっとホームページでですね、いろいろ見せていただいたんですけども、沖縄の方でいろいろ調査されているということをお聞きしたんですけど、それはどういうような調査されてたんですか。
はい、もともと環境、まあ暮らしていく中でどういうふうにその環境問題が見えるのか、特にリゾート開発の研究を、はい、しておりました。
あ、なるほど。はい、それでですね、次のちょっと質問なんですけども、このアイヌ文化に興味を持たれたというのはいつ頃なんでしょうか。
はい、実は今鹿児島県に奄美群島という地域があるんですけども、はい、そこに、数年前から調査を始めました。はい、で、実は奄美経由、カナダ先住民、そしてアイヌという形で関心が、移り変わってきているところです。
なるほど。そうするとこれからいろいろ研究していきたいというお考えですか。
あ、はい、そうですね。もともと専門環境教育なんですけども、結局、はい、人と自然の関わりが昔どうで、で現在がどうなって、でこれからの未来どうしていくのかということを、まあ、考えていくんですけども、はい、まあ、その時に関わりっていうのは一つのそれぞれの文化なんですよね。
なるほど。
でアイヌも一つの文化、奄美、うん、はい、も一つの文化という形で、はい、進めていきたいと思ってます。
はい、わかりました。はい、まあ、ちょっと次の質問なんですけども、先日ですね、釧路市の北海道教育大学釧路校で日本社会教育学会が開かれてですね、まあ、ご一緒させていただいたんですけども、興味深いなんか発表とか、もしくはご自分で発表されたこととか教えていただけますか。
はい、私自身も発表したんですけども、やっぱり興味深いのは金谷さん自身が出席いただいた今アイヌ民族先住民族をめぐる教育の課題ということがありまして、まあアイヌからあとハワイ先住民や朝鮮学校の話がありまして、はい、それぞれの取り組みっていうのはとても学ぶことが多かったですね。
ああ、なるほどね。まあ私もビラトリ町ニブタリンアイヌ語教室の、課題ということで、まあ、ちょっとお話しさせていただいたんですけども、まあ、やっぱり私が一番考えるのはですね、その公教育機関でアイヌ語が教えられてないということが一番問題だと思ってですね。で、まあ、さっき、この間のその学会の時もお話しさせていただいたんですけど、結構フロアからの質問ではですね、うん、アイヌ以外にもアイヌ語を教えるんですかというようなね、うん、質問もあったんですけども、まあ、私としてはアイヌ民族でアイヌ語を学べる人にはその環境をね、保たなきゃいけないだろうなというようなことは実は考えてるんですけど、まあ、これが一番の課題なんですけどね。
いや、それはすごくなんていうかな、それでとても示唆があったのはやっぱりハワイの先住民で、でこれはまあ人口がまあなんていうかその、そんなにその白人が多くないという話もあったんですが、とにかくいろいろロビー活動をしながらきちんと自分たちの公立の学校を作れたっていうところは、うん、まあ、いろいろ条件は違うんですけど、学ぶことが多いだろうなというふうに感じました。
あ、そうですね。ハワイの事例もね、報告されてましたからね。はい、はい、まあ、次の質問なんですけども、まあ、今回ですね、水谷を訪問した理由というのは何か特別あったんでしょうか。このラジオ以外の理由
ですけど。そうですね、実はそのアイヌの、まあ、文化を知りたいと思った時に、まあ、北海道を、はい、見渡した時にやはりやっぱりここの二分谷がですね、うん、はい、よくお話も伺いますし、なんていうかな、まあ、今その景観づくりなどをやられているので、ぜひどんな取り組みをしているのか学びたいなと思ってまいりました。
あ、そうですか。はい、二分谷を訪れるのは何回目ですか。
すいません、初めてです
。初めて。あ、そうですか。はい、今日札幌からいらしたということですけど、スムーズに来られましたか。
は
い、
スムーズに来ることできます
か。それがですね、あの、ナビが賢すぎて、いろんなところを、あの、大回りして、
あの、向かわで降りなさいとか、そういうこと
だ。いやー、本当に遠回りを随分したような気がします。
あ、そうですか。そうですよね。フリーね、ナビゲーションのあの、データですね。
いやいや、あの、頭が良すぎるんです。最新のだったと思います。
最新の。
はい。
そうですか。はい。この二部隊を訪れてですね、まあ、資料館の、まず、あの、到着したと思うんですけど、どういうような印象をあの受けましたか。
あのよくあのまだわからないんですけど、うん、でもとにかくその佇まいがすごく落ち着いてるなっていうのが、
う
ん、まあ、あの実は知床から来てるんですね。
あ、そうですか。
で、あそこの荒々しからさからすると非常に、うん、あのなんていうかな、あの気候というか穏やかで、うん、佇まいが、うん、とにかくあの落ち着いてるというのがもう印象でしたね。
はい、はい、これが最後の質問になりますけれども、小栗さんにとってアイヌ文化とは何でしょうか。
はい、あのもちろんそのアイヌ文化があの私自身が学ぶために来てるんですけども、おそらく私もそうだし、その日本のって何なのかっていうことを、まあ、あの問い直す映し鏡ではないかなというふうに、うん、あの考えています。
はい、本日は、本日のお客様は鹿児島大学生涯学習教育研究センター准教授の小栗優子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、次はですね、カムユカルを聞いていただきます。カムユカルとは、つまり、アイヌ語で語られる、神様の物語、神謡と言われます。で、今日お聞きいただくのは、オキクルミシリカという名前のものです。オキクルミとカジキマグロ。これはですね、1972年、昭和47年に、ナベダワ・ネプキさんという、頃の語ったものです。カエヌシゲルのアイヌ神話修正の、カムユカラ編の第3巻に収録されているものです。では、ナベダワ・ネプキさんのオキクルミシリカ、オキクルミとカジキマグロをお聞きください。
トスナパノン、オキクルミ、トスナパノン、サマヨンクル、トスナパノン、ウトラヒネトスナパヌ、レパコザラキトスナパヌ、キヒコソトスナパヌ、エトコホタトスナパヌ、カンペコルカトスナパヌ、トシプソトスナパヌ、アルキヒネトスナパヌ、ホシキノコトスナパヌ、サマヨンクルトスナパヌ、イシリコオッケトスナパヌ、キプネコルカトスナパヌ、アヌミカさんのトアトイペントルトスナパヌ、チェキラトスナパヌ、キロカイネトスナパヌ、サマヨンクルトスナパヌ、タネアナプネトスナパヌ、シンキプネコスウトスナパヌ、チプクソッタトスナパヌ、ヤラメコモトスナパヌ、ヤクスンオキクルミトスナパヌ、スイシリコオッケトスナパヌ、キプネコロカトスナパヌ、アノフンミカトスナパヌ、オアレサンノトスナパヌ、トアトイベントルトスナパヌ、チェホヨポトスナパヌ、キロコロナナ、トアキクルミトスナパヌ、ネタバクノトスナパヌ、ペウレフンセトスナパヌ、エアヨフンセトスナパヌ、ウシタラトスナパヌ、トッシャラケシタトスナパヌ、コンケコンケトスナパヌ、 길어 가이네 두수나가는 어깃구름이가 택도의 거기 두수나가는 택도의 가시 두수나가는 도겐복빛에 두수나가는 에라 짓게 두수나가는 기원신약간에 다박노 두수나가는 배울의 홍세 두수나가는 에야여 홍세 두수나가는 우시히 따라 두수나가는 길어 까이네 두수나가는 단에 안악네 두수나가는 어기 구름이 두수나가는 네바나카 신기 이포로 두수나가는 에이포 뚜마 두수나가는 신나가네 두수나가는 기록하는 에네 이따기 두수나가는 단웬 실컵 두수나가는 시루웬 실컵 두수나가는 에야여시웬 시리네 에야군 두수나가는
はい、鍋沢ねぷきさんによるおきくるみしりかぶ、おきくるみとカジキマグロというお話を途中まで聞いていただきました。時間の関係で途中までです。で、これはですね、おきくるみ、その主人、まあ一応主人公になってんのはその、カジキマグロです。カジキっていうのはあの、鼻の長い角みたいな尖った鼻の長いあの魚がいます。本当に大きい魚で、本当に大きい魚、寿司なんかで、ありますけどね、まあ、マグロの仲間とは仲間ですけど、大きい魚で、大きな角を持った魚ですね。これをアイヌ語でシリカと言います。で、これはですね、昔のアイヌ民族は、船で沖に漁んでて、これを取ってたんですね。で、どうやって取るかというと、森で取るんですね。アイヌ語で、来てと言いますけど、そういう、まあ、槍の、で、とはちょっと違いますけど、そういうような、先にですね、刃物がついている。で、それを投げるんですよね。で、投げて、その、見事その、来て、森が刺さったら、まあ、その、獲物はですね、逃げるわけですね。昔はそういう形で、クジラも取ったそうですし、こういうカジキのような大きな魚も取ったそうです。で、船は引っ張られるわけですが、次第にその、獲物は弱るわけですね。で、その、森の先には、スルク、アイヌ語で言いますとスルク、つまり、トリカブトですね、がついています。ですので、その毒が回って、まあ、その、獲物は力尽きて、それを取るわけですが、で、これはその、オキクルミという神様と、サマユンクルという神様、これは物語によく出てくるんですね。オキクルミというのは人間に様々な知恵を与えた、神様であると言われていますが、このオキクルミともう一人の神様、サマユンクルがオキンジョウですと。で、その森を投げて、このシリカップを取ろうとするんですが、そのシリカップはなかなかその、くたばらないと。抵抗してですね、森刺さったけども、船引っ張って引っ張って、その、逃げまくって暴れて、それで結局ですね、一人はもう、サマユンクルは疲れ果てて、倒れたと。で、オキクルミが、その、森に繋がったその、綱を持って、船と一緒にこう引っ張られるわけですが、お前、観念してちゃんと、その、捕まりなさいと。いうふうに言うわけですね。で、これ本当このアイヌ民族の思想では、こういう、まあ、こういうシリカップ、その、カジキであるとか、クマでも何でもそうですが、こう、獲物はですね、神様なんですけどね。その神様は神様としての役割があるわけです。で、それは、その、人間のために、食料として自分の肉であるとか、もしくは毛皮であるとかを、こう、提供するのが、この神様としての役目であって、それをちゃんとやっぱやらないといけないんだと。いうのが、このアイヌ民族のこう伝統的な考えでしてね。このカジキのマグロについても、本当は素直にね、ちゃんと捕まらなくちゃいけないけど、こう抵抗して、暴れてですね、するけど、これは本当は神様としてはあんまいいことじゃない。人間、素直にちゃんと取られて、人間のために食料であるとか、をちゃんと提供するというのが役目であるけど、それをちゃん、進んでしたいと。で、その結果ですね、その、おきくるみは、その、まあ、いわば呪いの言葉を話して、お前の体には、その、木とか草とかが生えるんだと。そして、その森がお前の体を、こう、もう、入っていって、その骨を削ったりして、お前は非常に苦しい、辛い思いするんだと。そうなるから、ちゃんとお前は、諦めて観念して捕まりなさいと、まあ、言うんですね。ところが、その、もう抵抗してですね、結局はその、おきくるみの言う通り、その、まあ、惨めな死に方を、カジキが、はするわけなんですけどね。で、このお話の、考えとしては、こう、獲物は神様であって、人間にこう食料を提供すると。そういう役割があるにもかかわらず、 その役目をは、ね、は、進む、ちゃんと果たさないと。逃げて、暴れて、関連して本当は捕まらなくちゃいけないのに。という、そういう、アイヌ民族の独自の考えがありましてですね。ただその神様に対して人間は食料であるとか、毛皮であるとか、油であるとか、そういったものをいただくので、それに対して感謝の祈りを捧げると。そういう、お互い様の関係なんですけどね。ところが、そういうものがその抵抗して、俺は捕まりたくないなんてことをやると、あなたにも、その神様であってもあなたに罰が当たるよと。というようなお話になってまして、まあそういうアイヌ民族の独自の、思想が、この物語の背景としてあるわけですね。という、まあ内容の、神湯から、神様の物語です。今日はですね、ナメダワネプキさんの、オキクルミ、シリカ、オキクルミとカジキマグロという、物語の一部を聞いていただきました。担当は大野哲人でした。
はい、続いてはピリカカンピソシいい本の紹介のコーナーです。今回は私荒弘樹が担当させていただきます。今回ご紹介する本はですね、ピリカカンピソシ、本は本なんですが、文字ばっかりの本、だとちょっとつまらないのかなと思いまして、コミックアイヌの歴史石狩神うねる川という、漫画になっているタイプの本をご紹介したいと思います。この本はですね、長文社というところから2008年に第1巻が出版されておりまして、2009年に第2巻が出版されております。一冊、1600円とちょっとお値段はお高いんですが、この本、漫画のになっておりまして、横山隆夫さんという方がこの漫画を書かれています。内容としてはですね、松浦武四郎が書いております、近世江戸人物史というものを原作にしまして、それをまあコミックス化しているという本になっています。この近世江戸人物史をもとにして、実在したアイヌの方々をモデルに架空の人物を加えて、いろいろとアイヌの生活について、当時のアイヌの方々の考え方について書かれているという漫画になっております。中身は、そのまあ、近世人物史によっているものも含まれますし、あと有名な釈迦院の戦いについても簡単に漫画の中身に書かれております。で、今までご紹介されている本は文字のとか写真が多くてですね、なかなか読みにくい、あるいはちょっととっつきにくいかなというふうにも感じていましたので、今回はまあ漫画になっている絵とですね、まあ、言葉で表現されているということで、中学生、小学生、お子様からですね、あるいはちょっとアイヌのことについて簡単に調べてみようかななんて思った方にはぜひ、この本おすすめかなと思います。漫画で書かれていますのでね、ちょっとしたこう軽い気分で読んでいただくと、意外とこの中にはアイヌ語の語源ですとか意味も書かれていますので、なんかいろんなことが一冊読むだけでわかるんじゃないかなと思います。長文社発行、コミックアイヌの歴史、イシカリ、神うねる川、横山隆夫さんの本、全2巻になっておりますので、こちらぜひ、まあ、お値段はちょっと高いのでね、図書館などで探して借りてみるといいかもしれません。以上、今回、ピリカカンピソシ、担当は荒弘樹でした。
第138回目の最後のコーナーです。本日のですね、放送の、まあ、感想をですね、先ほどインタビューコーナーで、ご出演いただいた小栗さんにちょっと聞いてみたいと思います。どうぞ。
はい、今回初めて来たんですけども、正直すごいワクワクしました。あ、こういう番組があるんだということで、ちょっと聞いてみたいな今後ともという感想を持ちました。ありがとうございます。
はい、
大野さんですね、今日は秋の実りということで、ワイワイガヤガヤ、そしてアイヌ語ワンポイントレッスンでもいろいろ出てきたんですけども、はい、その秋の実りについて一言お願いします。
一言、はい、
一言です、
ね、はい、食べ物の話は好きなので、はい、楽しくお話しさせていただきました。
うん、そうですね、なんか聞いてる方も苔物なんか食べたくなったんじゃないかなと、あと山ぶどうなんかもね、もう食べたくなったのではないかと思いましたね。もう結構目の前に今ありますけども、先ほども食べたら結構甘酸っぱいというかね、これが本当の自然の味なのかな。
そうですね、
ええ、うん、今のブドウは甘すぎるよね。売ってるやつは。
ああいうの食べ慣れちゃうと、こういう酸味の効いたこういう自然のものを、うん、物足りないかもしれないけど、でもこれが本当の自然の味ですね。う
ん、はい。それでは、FM ピカシからのお知らせを、アラさんからお願いします。
はい。FM ピカシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカシでは、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時生放送をしています。さらに、帯広の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市の FM E 庭では毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さらに、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。
はい。FM ピパウシ第138回目の放送もお別れとなります。次回は11月11日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
Yeah.